寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
6月になりました。たっちゃんおはようございます。
おはようございます。まあすがすがしい6月の風でね、もうすげえ暑いじゃん最近は。本当は6月ってのはね、あの夏のね、プリサマーだからさ、夏の前哨でいい季節なの、5月から6月って。ところが異常だよね、暑い。5月の末なんか北海道が37度だっつって、
39度、
あ、9度っつったのか。ひどいよな。なんか偏西風ってやつは蛇行しちゃったと、そこにエポックができちゃった、そこで、温風が吹き込んじゃったって言うんだけど、北海道37度ってのはもう冬ないじゃないかって思っちゃうよな。
うーん、
逆にすんげえ寒いだから今度。
ああ、それもあるかもしれません、ね、異常気象ですから ね
本当におかしい。 いや、あらゆることがおかしくなっててね、ちょこっとあの時期を外しちゃったけどね、先週あの日曜日、26日か26日の先週っていうのは5月の最終日曜日の、トランプ大統領が相撲を観戦なさったっていうね、はい、で それはまあそれでいいんだけどね、ちょっと違わないって感じたことがいくつかあってね。それはまあ一つは、大統領がお越しで、まあそれは警備が当然必要だということはよくわかる。ところが相撲を国技だ国技だって言うくせに、あれ協会も黙ってちゃいけないと思うんだけど、国技だって、まあ国技じゃないんだよ、だけど国技と言うくせに、その消化しちゃったっていう、少々ね、何々少見せ物見せ物化しちゃったっていう感がすごく感じたのね。それは何かっていうと、うん、まずその安全警備のためにっていうことで、まあ観客を並ばせて、持ち物危険物を検査したと。それは、空港なんかにあるようにピンコンピンコンなんて鳴るやつ、あれを持ち込んだ、まあそれはしょうがねえかなって一つ譲ると。トランプ大統領が、あるいは安倍晋三さんが館内に入ってくるときに、主役である相撲取りを力士が待ってる、立ってあるいは座って待ってる、あれ時間待たせすぎ、誰が主役なのっていうことすごい感じて。でもう一つは、よく最近はテレビが、あの相撲取りが土俵に上がる前の状況を映してくれる、要は通路とかね、あの土俵に上がるまでの通路、そんな時にお水を一杯飲んで息を整えて、そして勝負に向かうという、そういう、まあ英語ではルーティーンってやつだな、決まりきった、それすらもうやらせなかった。お水が、最近お水で、あの水の爆薬だかなんだかって、空港でもなんかお水持ち込んじゃいけねえ、それをそのまま相撲のその試合のところに持ち込んだ、あれたまらないと思うんだよね、お相撲さん。あの一杯のお水がね、気を引き締める、あるいは気を落ち着かせる。それか、あの相撲さんって簡単に僕ら見てると、相撲というある種のなんとか、なんていうのかな、その見せ物っていうんじゃなく、まあ一つのこうショーみたいになっちゃうんだろうけど、あれあの肉弾相打つで、あんだけの体重150キロ同士がぶつかったりするっていうのは命がけだよ。それをね、その国技だとかなんとかってカッコつけて、それからもう一個は叙任禁制だっつって、いつだったかどっかの市長さんが倒れた時に、女性が上がってったら、女性降りろって、そんなこと、なんかあの
救急救命の時ですね。
そうだよ、あれだってこの寺子屋たっちゃんでおかしくねえかって話はその当時したんだけど、確かに神聖だっておっしゃるなら、その相撲取りを消化するなよって、あの、まあ、プロレスラーショーで生きてるって、それはそれで生き方でいいんだけど、まあ、相撲レスラーっていうその言葉も気に入らないんだけどさ、なんかね、それは文化っていうのはそうじゃないよって、文化っていうのはその国独自のものだから、それを大統領が来たからって全てその向こうに合わせちゃうっていうのはなんだよって、不愉快この上なく、不愉快極まりないって言うんだ、俺極まっちゃったイライラーっとしてきて、日本の文化もっと大事にしろって思っちゃったんだけど、でまあその時に一休さんをプッとこう、漫画でいう一休さんって非常にトンチ小僧でいい、ところが実際の一休さんってそうじゃなくて、風刺でね、世間を風刺して生きられたお坊さんだった。一休禅師は骨を拝めとこう言った。物竹寺さんっていうね評論家がいるんだけど、美女の乱舞に 骸骨の動きを読み取れる目を持ちたいって言ったんだよ。すげえなーって、その時若い頃読んだもんだからね、ピンとこなかったんだけど、今すぐわかるんだよね。あ、まあ、骸骨ってのは頭蓋骨っていう頭だし、体内で言えば普通の骸骨骨でしょ。でそれをこの動きを見極める目を持ちたい、一休禅師も骨を拝め、めでたいめでたいとみんなが浮かれているお正月に、その雨風にさらされたドグロ、骸骨の頭の骨をぶら下げて街中歩いた、世間にめでたいめでたいで浮かれてんなと。で、あの松茸ってやった松の竹じゃんね、それで梅を飾るじゃんね。あれ何かっていうと門松、門松って言われるけど、松のようにこのいつも変わらずって、あの松柏茂るがごとしっていう言葉があって、松と柏、あれ若い芽が出てくるまで年寄りの葉っぱ落ちていかないんだよね。だから松柏茂るがごとし、つまりめでたい長寿だって言うんだけど、松のようにその変わらず竹のごとくまっすぐに伸びていけって、節はできるけど竹はまっすぐに伸びていくって言うけど、竹も しなるよな、あれは、ま、あれ曲がるって言うんじゃないんだよ、あれしなるんだよな。で梅のように寒さの中にも美しさをそのたたえて、まあ、そんな風に生きようっつって門松を立てて、まあ、お正月を祝うんだけどね。でさらにあのお正月の料理にエビを食べて腰が曲がるぐらいは長生きしなさいだとか、あるいは何あの昆布を食べて喜んぶだとか、お豆を食べて豆に生きろとかって、そんなやつがね縁起物でやってくるじゃんね。だから日本の文化っていうやつはとっても大切だっていうことの中に、あまり浮かれすぎちゃいけないよっていう一休のこのなんだか釘を刺す言葉が生きてるんだよね。まさに安倍晋三首相勉強してもらいたいなって思っちゃったんだよね。浮かれすぎねえかって、あんた、まあ、大切なこともやってるのかもしれないけどさ、ちょっと文化をもうちょっと大事にしてくれな。でその一休に戻るんだけどね、骨は不吉だなと言うなと、そのまあ、まあ日ごとね、まあ要は無事に働けたということは骨のおかげだよって言うんだよね、一休さん。だからその一休の全的生き方っていうのがあって、普通に生きるということは世間の常識的価値観による生き方を普通に生きると、こういうふうに言うと、ところが一休は全的普通っていうのはそうじゃない、体の内側を見つめるとそこにある一番大事なことを見つけなさい。じゃあ体の中にある一番大事なことってなんだ、息なんだよね、呼吸。息をしない人はいないじゃんね。赤ちゃんが生まれてくる時におにゃーっつって生まれ、その声は吐く息か吸う息かっていうのはいつかやったよな、あれは吸う息だと。だって産道を呼吸しないで取ってくるわけだから、で生まれた瞬間にっていうのはあギャーってこういう言葉になるって言うんだけど、だから人間は息を引き取るって、死ぬ時も息をスーッとこう吸って死んでいくんだよね。ふーって吐いて死ぬ人っていないよな、ふーって死ぬんだよね。まあどっちにしても、自分の体っていうのは一休の言葉で言えば真実人体ってことがあって、真実ってのは誠ね、で人体は人の体、真実とは人体なり、自分の命の活動は一つとして他人の評価などに気にしていない、そういう生き方をしなきゃいけない。他人の評価なんか気にすんな。で皮にこそ、あの皮膚の皮膚の皮、皮っていうのは、肉だよ、肉の皮。皮にこそ男女の女の隔てあり、骨には変わる人形もなし。要は骨になっちゃえば女性なのか男性なのかっていうのは分からない。これすごいなと思うんだよね。だから骨が働いているからこそ今も生きられるし、自分の目を向けなさいっていう教えなんだろうと思うんだけど、一休さんっていうのはね、漫画でいう一休さんとはえらい違ってね、すごい皮肉だよね。皮肉だよ、皮肉。それを受けてね、その臨済宗の臨済ね、まあ、英才っていう人が起こしたって言うんだけど、臨済宗はの臨済禅師っていうのをいたんだよね。尺肉壇上に一無二の新人あり、常時何時ら諸人の面門よりでいるすって、こういうことがあってね、尺肉壇上、赤い肉、要は人間の体、尺肉壇上ってのはその塊の上に、要は肉の塊の上に一無二のって、位がない一無二の新人あり、誠の人があるって言うんだね。 常に何じら諸人の面門よりでいいです。面門、面の前の門、そこにね、その一部の新人っていうやつが、本当に暗いも何も考えない誠の人っていうやつが顔の前を出入りしてるっちゅうんだけど、それ息のことさ。息っていうのは見えないけど、いつでも出たり入ったりしてんだよね。だからその息を整えろっていうことを、その自分の呼吸を整えなさいっていうのは、落ち着くためにやる真実を見なさいっていうことだと思うんだけどね。世の中にあらゆる価値を卓越したその誠の人、最も尊い生命体、要は息のこと、それが面門より出入りする、息が出入りしていく。臨済禅師が一休の教えを受けて、さらにその後白隠禅師が衆生本来仏なり、この身すなわち仏なりって、みんな仏さんだって、だから生きてる人もみんな仏さんだって、でこういうこと言ったっちゃうんだけどさ、まあね、あのトランプ大統領のをお迎えすることにちょこっと一休禅師の言葉を思い出して、浮かれんなよ、でまあでも一つはちゃんと自分を見つめなさい、自分を見つめなさいってことは、日本人は文化、日本人の文化を大事にしなさいってことじゃないかって勝手に思ったんだけどさ、皆さんどうかね。